エナジートレーナー大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション、ポッドキャストエグゼクティブのためのエナジーセッションは、エナジートレーナーの大友理恵子先生がエグゼクティブな毎日を送りたいすべての方に向けて、人生にエネルギーを活性化させるために必要なスピリチュアル情報をお届けするのと同時に、皆様からの相談にお答えしていく番組です。エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤーの提供でお送りします。
はい、今週も始まりましたエグゼクティブのためのエナジーセッション第75回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を導いてくださるのがエナジートレーナーの大友理恵子先生です。大友先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。皆さん、今週もよろしくお願いします。
お願いいたします。はい、というわけで、まあ、75回で、ああもう今日から5月ですね。
ああ、早い。ちょっとそういえばね、なんとなく蒸し暑いってことじゃないけど、はい、だいぶ夏近づいてきてるよねっぽいなってきましたもんね。
なんかあれですね、やっぱりゴールデンウィークまでは毎年早いって言いますけど、
本当に早い。
あっという間にね、もうゴールデンウィーク前
ね、1年の3分の1が。
やめて
ちょっと、いけない、スタジオが寒くなっちゃいましたね。
マジでやめてください、はい、それね、なんかあっという間に過ぎますけども、うん、まあそんな中でもですね、はい、まあ、トーマスは体重の増減を繰り返してるわけですよ。
あらあら、
はい、
あらま
あらまでしょ、うん、結構ね、太りやすいんですかね。
そうね、
太っては痩せ、太っては痩せ、うんうんうん、体重が安定しないという、はい、毎日送ってるわけですけども、はい、まあ、そんな話を大友先生と、うん、まあ、収録じゃない時にね、はい、していたら、はい、大友先生から、あの、あ、ダイエットってこうやってやったらいいんだよって話を聞いて、
本当に、
うん、これめっちゃ面白いじゃないですかということで、
あ、そう、
ちょっと今日配信に載せちゃおうよと。
わかりました、はい、けど、あら、私何を申し上げましたか知らないって今一生懸命こう記憶をこうたどり寄せてるんですけれどもね、はい、あの、多分脳トレとかね、はいはい、あの、潜在意識、まあ、潜在意識というか意識の使い方とか、そういうことを私はお話ししたくなったんだと思うし、今も多分、ああだったらこうじゃないのって思いついたのはやっぱりそっちだったので、ちょっとそんなお話をしてみようとは思うんですけれども、そのお話をするためには過去の大友理恵子のちょっとお話をしなきゃいけないのね。
これは嬉しい。大友先生の過去が聞けちゃう。
そう、過去のちょっとほんのちょっとプチッと部分なんですけど、
教えてくださいよ、過去。
あの、実はですね、私、今の私でやってる方、そして自然療法士でも私ありますけれども、はい、そういう側面から私とご縁をくださった方、うん、まさか大友理恵子、はい、ヘビースモーカーだったなんて。
誰、
どなたも思ってらっしゃらないと思うんですよ。うん、むしろ、タバコやめてみたいな。
はあはあ、まあ、そこまでも思わないですけどね。
うん、ちょっとでも、まさかタバコを吸ってた。しかも、1日2箱。
すげえ吸います
ね。すげえ吸ってたんです。
いつですか？何年前ですか？
ちょっと待って、今息子があの年だからどれぐらい、もう今休園してる。休園というのは禁煙ではなくて、煙を休むっていう字を勝手に私は当ててる、休園してるんですけれども、はい、10年経ったかな、休園してから結構経ってるんです。でもそれまでは、まあ、私息子がおりますのでね、はい、もちろん妊娠中はやめてたっていうか、自然にあの、あれなんか吸いたくなくなったなーって思ってから気がついたら授かってたって分かって、で、出産して、産後5ヶ月目ぐらいまで本当に自然にタバコの煙気持ち悪くて嫌だってなってたんですよね。
すごいもんですね。
すごいですよね。
人間の体って。
そう、人間の体ってすごいでしょ、うんうんうん、でも、それまでは本当に女性にしては、あの、1日2箱吸って相当なヘビーだと思うんですよ。はいはいはい、でも体に悪いことは分かってましたから、とお金と時間を使って禁煙外来にも行ったし、一月こう2万いくらもするような、そのなんかフィルターにつけるようななんかお高いなんとかフィルターも買ってみたりとかねとか、あの、でもす、じゃああれだな、年末に1カートンのね、こう3カートンぐらい買って、大晦日の真っ暗な海に、うん、はい、当時の彼氏と一緒に、うん、彼氏もヘビースモーカーだったから、買いたての真っ暗な海に、さようならタバコって、笑っちゃうでしょそれで禁煙宣言をしたりとかしたんです。
お金かかるんですね、タバコ吸って。
本当にお金かかるんですよ。
大変ですね。
で、最多で持ったのは3ヶ月。いや、それでも大したものだと思うんですけれども、 当に壁をかきむしるぐらい辛くて辛くて。で、こんなに辛いんだったら、かえって別のストレスで胃も痛くなってきたので、これはよろしくないので、やめよう、禁煙をやめようと思って、また再開するに至ったんです。前置きが長くなっちゃって非常に申し訳ないんですけど、これなんでこの前置きをタラタラしたかというと、どうして私はやめられなかったのか、このメカニズムがずっと私、不思議で不思議でならなかった。なので、私は、とにかくもう高校生の時に、高校生の時からタバコを吸っていて、高校生の時にお付き合いしてて、彼氏がちょっとまあ、割といろいろね、やんちゃ系の彼氏だったので、はい、ほうほう、あれこう、うまいぞ、吸ってみるよって吸ってみたら美味しかった。ほうほう、ちょっとハマっちゃったんですけれども。
まあ、あくまでファンタジーの話
ですね。ファンタジーの話ね。はいはい、そうそう。うん、で、どうして私はいろんなことをやったにも、試したに関わらず、やめられないかというと、これはもうニコチン中毒になっているに違いないって。はいはい、特定したわけ、自分でね。ほうほうほう、だって禁煙外来にまで行ったわけだから、うんうんうん、それでもやめられない、はい、とするともう中毒患者なんだからしょうがないよねにするか、うん、それこそどこかのそういうなんかほらリトリートみたいなね、2週間とか3週間とか、その禁酒をする方々と同じようなそういうトレーニングを受けるしかないかな、うん、かといってすでに私も子供もいましたから、はい、子供を置いて禁煙のトレーニングではないだろうって、はい、主人もちょっとそれはうんとは言わなかったので、やめていた。で、ある時にアマゾンであなたにおすすめの本とか出てくるでしょ、はいはい、そこに何をしても禁煙ができないあなたはこれであるっていう、今でも覚えてる、そういうタイトルの本を見つけた、はい、で、それなんとなくちょっとこう何ページか見れるでしょ、はい、見ると、私はタバコ、要するにニコチン中毒でやめられないという思い込みである、
ほう
っていうのを見て、私これかもって思ったわけです。で、私はセッションの中で、はい、要するにその方のトラウマとか、うん、ご家庭の因縁とか、はい、それ実は考え方の癖であって、それを集計している、受け継いでいるだけなんだよっていうことを皆さんにお伝えしているわけです。はいはいはい、これじゃね？私はタバコをやめられないという思い込み、これを毎日毎日私インストールしてるんじゃないの、ほうほう、もしかしたら、うん、と思ったので、私はこれクライアントさんにやってるのと同じやり方で、はい、ご飯がお食事が終わった後の一服ってたまらなく美味しいんですよ、はいはい、トーマスさん。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。そう、食事が終わると、うちは部屋の中で、お部屋の中で吸っちゃいけないルールを私が自分で作っちゃったので、はい、換気扇の下で吸ってました。うんうん、換気扇でシュポ、スパーってやりたいわけ。うん、でもその時に、待って、リエコ、なんで今吸いたいの、うん、だってご飯が終わったら美味しいから当然でしょ。うん、なんで美味しい、うん、本当に美味しいと思ってる、うん、ってやると、いや、そういえば、じゃあなんでやりたい？やったらいいような気がするからとか、うんうんうん、その時々の理由がね、はい、何かでこう、ヒーリングをした後にタバコを吸って、なんでヒーリング、お客様にヒーリングしてタバコを吸うの？いや、だってやっぱりスイッチ切り替えなきゃダメでしょ。タバコを吸わないとダメなの？いや、だってそれリラックスだから。リラックス？なんで？どうして？うん、でもだって、私お酒、見かけないず下校、お酒弱いので、ね、お酒飲めないんだからタバコぐらい吸ったっていいじゃないと思ってるって言ったら、うん、いろんな要素があって、自分にタバコを吸うことを許しているっていう事実に気がついたわけ。なので、吸いたくなったらいちいち、今なんで吸いたい？どうして？なんで？なぜ？どうしてもや？なんでそれの代わりになるものはないのっていう問答をやったんです。うんうんうん、換気扇の下で一人で、リエコどうして何だか分かんなくてブツブツやってるから、すごい怪しいお母さんだと思ったんですけど、はいはいはい、これをやったらその晩タバコを吸わないで一晩過ごせた。翌朝、朝起きたての一服が美味しいんですよ。
ああ、そうなんですね。
そう、それもなんで朝起きたらどうして吸わなきゃいけないのっていうのを問答をやって、どうしても3秒待って我慢できなかったら吸っていいから、ちょっと休んでみてって。うん、やったら休めたっていうのを繰り返していったら一週間難なくクリア。ただ一つこれはやろうと思ったのは、いつもは禁煙しようと思ってるから、うん、タバコも捨てるしライターも灰皿も全部片付ける、うんうん、これを片付けることをやめて、いつもの場所にちゃんと見えるところに置いといて、3秒待ってダメだったら吸っていいよっていう許可を 出しておいたの、うんうん、なんかあの恋人と別れた人とあの人に会いたい、はい、あの人に会いたいのでも会っちゃいけないでも会いたいってやるから余計この辺 に、
ね、
あのトーマスの顔はね、それを、
ね、
いつでも電話すればいいじゃん会いに行けばいいじゃん、うんうん、でもとりあえず今宿題先にやろうよってやると、うん、まあそうよね後で会いに行けるかっていう安心できるわけなのでタバオさんはいつもここで待ってるから大丈夫、はい、リエコじゃあ先にこれやっちゃおうねっていうことをやっていったら禁煙できたっていうのと同じで、それ要するに脳のメカニズムです。私はタバコを吸わないとダメだ。私にはタバコが必要だ。タバコがないとリスイッチできない。これ。で、ダイエットできない方も、もちろんいろんなパターンがありますよ。体の何か血糖値の問題とか、アドレナリンとかホルモンのバランス、そういうものが介在している場合は別です。でもそうじゃない方の場合は、はい、今のタバコの話と全く同じはずなので、食べたくなったら、なんで食べたいの？え、だってさ、やっぱりこれ美味しいでしょ。このうんちゃらば食べるべきでしょ。え、だって昨日だってこの時間食べたから、3時になったらおやつ食べるべきでしょ。
うんうん、
で脳が思ってると3時になったら食べなきゃ、食べなきゃ、食べなきゃって思う。で、そもそも食事にしても朝起きて、まあ、何時に起きるかに、7時に朝ごはん、12時にはランチ、夜6時か7時か8時にはお夕飯、って思ってるから食べなきゃ食べなきゃ食べた方がいい空腹に違いないというか食べるってなるんだけれども本当に食べたい、って聞くとえ食べたいよ体が欲してるカロリーが足りない何ビタミントーマスさんねこれやってみて本当にやっていくといやカロリーはそうでもないでも目が食べたいとかさっき見た、あれがね、うんちゃらばが気になってしょうがないから食べてみたいとか、何かしらの欲求があって、脳の欲求が食べる、食べるってスイッチを押してるだけなのね。だから、さっきのタバコの話と全く同じ、そうか、コーンフレークが食べたいんだね。でも、コーンフレークじゃなきゃダメ？じゃあ、そうね、じゃあ、ガム、ガムはカロリーがあるか。何かちょっと、スルメでもかじってね。スルメを3回噛んで、それでダメ？スルメの味は嫌だな。じゃあ、スルメじゃない。スコンブはどうとか、いろいろ代替案を提供していくと、そうそう、そうだよ。そういう噛んで咀嚼して飲み込むっていう行為をすると、食べるだけになるじゃんって思ったらそれが大体になるし、いや、あの、コーチに、口の中に広がる、あの、香りがいいんだよって思ったら、アロマでも、嗅いで満足させるって何かしらの大体が見つかるはずなんです。それをやってください。
自問自答。
そう。だからそれはね、自問自答しないと、ダイエットできないから、
なるほどね、
そこは頑張って、そうするとね、脳のただの癖。
そうっすね。
癖なんだなっていうことがわかるんだけど。
心に来ました、今。
でしょ、はい、今、トーマスさんが、あっちゃー癖か、じゃあ直そうのベクトルなのか、うん、あっちゃー癖か、癖直すのはしんどいな、うん、じゃあもうちょっと癖に委ねてもいいや、うん、どっちかに触れてると思うんです、はいはいはい。で、まあもうちょっと委ねてもいいかっていう方は、もうちょっと癖と仲良くしたらいいと思う。
癖と仲良くする、
うん、それは私思います、はあ。癖と中途半端にお付き合いしてると、本当はもっとハグしたいのに、クセオさんとまだちゃんとハグしてないから、もっとクセオさんに会いたいって大友理由か思うわけ、はいはい。だからもう十分にハグしてハグしてハグしてもらうと、ありがとうクセオさん。じゃあ私お使いに行ってくるねってなるから、トーマスさんは食べたいんだったらめちゃめちゃ食べてください。
逆にね。う
ん、例えば、マックのね、はい、ビッグマック食べたいんだけど我慢してるんだよねと思ったら、もう1日10食ぐらいビッグマック食べてください。そうすると、でも思えば、もうこんだけ食べたから1ヶ月ビッグマックいいやぐらい何かを食べたことあるでしょ？
あ、でもあるかも。
満足させること。
なるほどね。
で、何の欲求が自分の中にいて、どの欲求が脳みそに、はい、食べる、はい、食べる、はい、食べるっていうサインを、スイッチを押しちゃってるかっていうのを自分で分析してください。
なるほどね。
ちょっと厄介だけど、これをすると、10回食べたいっていう欲求のうち、まず8割は、あ、これ本当の食べたい欲求じゃない。体の欲求じゃないわ。別の欲求だわ。ビジュアルで満足させたいとか、香りで満足させたいとか、誰かとお食事をしているあの時間が好きだとかね。 そういうふうに分かってくるから。
へー。
うん、だから、とりあえず食べることを我慢しなくていいから、その分析はやってみて、ね、そうすると自分の食べたい欲求のパターンが分かってきます。
はあはあ、うん、やってみよう。
やってみて。これダイエットの他にも効きます。
なるほどね。
でね、最後に脱足ですけれども、はい、私がタバコをやめた時、うん、私の生徒さんとかお客様は、私がやっぱり本当にヘビースモーカーでやめないのをご存知だった、はいはいはい。で、そういうのがダメだっていう方は私とご縁がね、はい、つまがないんだけれども、うん、そういう大友理恵子がなんかナチュラルで好きだな、いいなっていう方は、やっぱりずっとお付き合いくださっていた。うん、でもその方が、そのお客様の中にも、タバコをやめられない方もいらしたし、ダイエットできない方とか、何かをしたいけどやれるようになりない、ならないとか、やめたいけどやめられない方がやっぱりいらしたの。はいはい、で、いろんなワークをやるわけですよ、それまでも。ご神父のクラスもずっとやってたし、いろんなヒーリングもやったりしていた。うんうん、けど、これを聞いて皆さんが、リエさんがタバコをやめたなら、私もほにゃららができるって言って、ダイエットに成功した方とかね、いろいろ出てきたの。
すごいもんですね。
すごいでしょ、本当にここちょっと私苦笑わないんですけど、ってことは脳トレだから。
なるほど。
意識コントロールっていう話です。やってみてください。
頑張ってみよう。
頑張ってみて、はい、これができたら自分でできる、これができて分析はできたけど自己制御できない方、はい、どうぞ私のリバースプログラムを受けてください。
あ、そっか、ここで使えるんだ。リバースプログラム
だ。ここで使えるの。だからむしろ自分で分析してやるのがめんどくさいっていう方は、最初からじゃあリバースプログラム一応よろしくってご用命ください。
なるほどね。
これで脳が変わるから。
いやー、興味ありますね。
そうね。やってみて。
ぜひリスナーの皆様。
はい。
やってみて、どうなりましたよとか、
うん。そうそうそう。
もうなんならもう、絶対できないからリバースプログラムお願いしますとか。
そう。
概要欄に、大友先生につながる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので。
やってください。
ぜひ友達登録して、メッセージで教えてください。
はい、教えてください。
はい、よろしくお願いします、はい。はい。というわけで番組の最後にショートヒーリングのコーナーです。
はい。はい、じゃあ、今日は、トーマスさんがダイエットって、ダイエットなされたいんだろうから、脳の中の食べたい食べたい食べたいっていう周波数があるわけね。はい、うん、それが過剰反応しているわけなので、はい、それがそんなに頑張らないでいいよって、もうちょっとこう、泣いたものに、ちょっと食べたいんだけど、まあ、一回ぐらいになるように、一、うんうん、回ではそれパーフェクトにならないですよ。はい、でも、ちょっと泣いたものにするぐらいだったら、ショートヒーリングでもできると思うので、
それはめっちゃ嬉しい。ギフトします。
ので、リスナーの皆さんも、ダイエットでもいいし、かつての私のようにタバコでもいいし、何でもいいから、うんうん、この習慣を手放したいんだけどなーっていうものを、ちょっと思い描いてください。はい、すぐイライラしちゃうとか、すぐ怒っちゃうとか、そんなことでも何でもいいです。
はい。
はい。一個決めて。トーマスさんちなみに何？やっぱりダイエット。
ダイエットです。食べちゃう。いっぱい。
わかりました。よく食べたくなるものは何？
そうですね。なんかさっきビッグマックって聞いたんで、ビッグマック食べたいです、
う
ん。
そういうジャンキーなものを食べたくなっちゃうね。
好きですね。
わかりました。美味しいからね。
ポテトもつけよう。
はい。うん、はい、じゃあ、それを思い描いてくださいね。はい、ビッグマックが目の前、タバコが好きな方は、あなたの好きな銘柄のタバコがもう新品でパシッって素敵なライターもある。
ほう。
はい。そうそうそうそうそう。めっちゃもうこれ以上もうこんなにどうしよう欲求高まっちゃって、パクッ、
うん、
ってなってるでしょ。はい、いいですよ。はい。はい、じゃあトーマスさん、それからリスナーの皆さん、この悪習慣を断ちたいと思ったら何かがあるでしょ、はい、トーマスさんはビッグマックね、はい。もう一回ビッグマックイメージしてみて。
ビッグマック。
うん。映像はどうですか？さっきと同じぐらいリアリティを持ってクリアに。色とか、
うん、ちょっと違うかな。な
んか、うん、どんな風に違った感じ？
なんかちょっともやっとしてるよ。
そう、
はい、
それです。
ほう。
脳の中にあるビッグマックの周波数が柔らかく薄くなったの、
はい、
そうすると何かあれって何かやっぱ刺激を受けた時に、うん、ビッグマックっていう反応しないで、別のちゃんと反応すべきものに反応していける。
確かに、さっきほど食べたくない。
そうでしょ。こうやって、
何これ？
脳の周波数を調整していくのが、リバースプログラム。実はプチプチ体験でございました。
プチプチ体験だったんですか？
プチプチ体験。
すごい。リバースプログラム。
っていうヒーリング。そう。
へぇ。
努力しなくていい。
75回のヒーリング毎日聞こう。
聞いてください。本当聞いてください。ね。そう。
これだけで痩せれるかもしれない。
はい。
はい。というわけでありがとうございました。エグゼクティブのためのエナジーセッション、第75回以上で終了とさせていただきます。今週も大友先生、ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。また来週お目にかかりましょう。さよなら。
今週のポッドキャストはいかがでしたか。概要欄にあるレイヤ LINE 公式アカウントから大友先生への相談をお待ちしております。些細な相談でもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤープロデュースライフブルームドットファンナレーション土屋恵子がお送りいたしました。